川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。はい、亮子ちゃん、
はい、
ちょっとね、今日の質問に行く前に、
はい、
まあ、私今日本に帰ってきてこの収録で、でもね、いつ帰ってきたんだっけな、1週間ぐらい前、1週間より前ぐらいに帰ってきたんで、もう体調が非常にいいんだけど、はい、いつももう無理やりこう飛んでるじゃないですか。
そうですよね。で、
時差もあったり、
はい、
この気温差があったり、
はい、
でもね、おかげさまで日本にいる時間が短い分、日本にいる時も忙しくて。
そうですよね。
でも1日で調整を聞かせてやればいいかなみたいな。
1日でなかなかできないですよね。
まあ、だからね、あれですね、飛行機に乗りながら調整していくとかね。短い飛行機は難しいわ。10時間ぐらい乗ってるとね、
はい、
その時に結構調整できるようになってきた。
調整するんですか。人間って
すごいよね。ちょっとあれだもん、まあね、あんまりこの話題じゃない話題はあんまり汚い話だからやめとこうと思いますけど、
はい、
海外行くとウォシュレットってないんですよ、割と。ほとんど、まあ、東南アジアに行くとウォシュレットもどきとか元祖ウォシュレットみたいなのもあるんだよ。
もどきがあるんですか。
こうなんていうの、ホースみたいなのがついてて、それをピュッピュッて押すとボーって出てくるわけ。それをお尻にボーって当てたりする。
水圧が、
まあ、冷たいので、まあ、あったかいから冷たくても気持ちいいんだけど、こんな太いから全然別に気の利いたものになってなくて、で最初はね、僕はそう、ウォシュレットがないと嫌だなと。もうね、昔は全然さ、そんな汲み取りで和式便所で育った私がですよ、
はい、
そんなの今
じゃ
ウォシュレットと言いながら、で携帯用ウォシュレットも売ってるんです、実は。
あ、携帯用もあるんですね。
なんだけど、で買ったの、
はい、
でも一度も使わずに持っていくのもめんどくさくなっちゃったというか、水入れたりして結構めん
ど
くさくて。
あ、なるほど。
で今はですね、お尻がアジャストできるようになりました。お尻がアジャストっていうのは、要はもうウォシュレットなかったらないなりにキレを良くするみたいな汚い話だけどね。
すごいですね。
人間ってね、対応すごい対応力ある。
すごいですね。
そうだから時差、気温、気圧とかいろいろあるけどね、これは本当面白いね、自分の体。
そう
で、そのいながらにしてなんていうの、 体調を調整するとかね、そんなようなこと
をですね、
ちょっとね、やっている自分がもう56歳にして楽しんでますみたいなね。これができるからいいのかもしれない、
ね。あ、そうですね。
これできない人だと辛いかもしれない。
あ、確かに。
そうそんな気が最近してます。はい、じゃあ行きましょう。
はい。それでは質問をご紹介いたします。
はい。
インドネシアのジャカルタで不動産を買った人がいます。インドネシアって外国人は買えないと聞きました。そのあたりのことを含めて、インドネシアのジャカルタの不動産事情を教えてくださいというご質問をいただいております。
なるほど。これもですね、質問をいただいてたんですけども、
はい、
やっと行ってきまして、そのミャンマーに、
はい、
前回ミャンマーの話しましたけど、
はい、
ミャンマーのヤンゴンに行った後にジャカルタに飛んだんですよ、
はい、
まあ、飛行機でね。でまずインドネシアはどこら辺にあるかっていうと、多分分かんないと思うから説明するね。
はい、お願いします。
ね、ちょっと詳しくは俺も赤道の真下ぐらいにあるのかな、ちょっと真上ぐらいなのかな。まあ要はこうアジアがあって、オーストラリアがあって、その間ぐらいにあるっていう感じですよ、はい、大体。もうフィリピンより下に、まあ、南にあって、で 島になってますと。でシンガポール、マレーシア、シンガポールがあって、その下にインドネシアがあって、その下には本当オーストラリアがもうありますよっていう感じなんですね、はい。でインドネシアっていう国って、まあ、行ったこと当然ないと思うけど、何がすごいって、人口がね、どのぐらいのイメージだと思う？
想像が
つかない。日本の人口は、日本は1億2000万人ぐらいじゃないですか。
そうですね、
うん。で、インドネシアの人口って2億5000から2億6000万ぐらいいるんですよ。それってね、ASEAN っていう国、10カ国が ASEAN っていうんですよ、東南アジア。でその人口が全部で6億人ぐらいなんですよ。そのうちの2億5000万ってことはさ、半分ぐらいがさ、インドネシア人ってこと るわけですよ。
そうですね、
ものすごく人口が多いで、島がこういくつもあって、まあ、ボルネオとかね、まあ、ジャワ島とかバリ島とか、バリって聞いたことあるでしょ、
はい、
うん、とかまたなんとか島とかね、いっぱい島があるんだけども、とにかく、まあまあ、面積はもちろん日本よりも全体的に言うと大きいんだけども、まあ、住めないところもあるわけで、ジャングルみたいなところもあるから。
あ、
で、そのインドネシアの首都が、ジャカルタ、これがですね人口がだいたい2000万人ぐらいいるらしくて、まあ、東京よりもキュッとしてるかなぐらいの感じで、すごくやっぱり都会ですね、まず行った感じは。
そうなんですね、
あのビルがいっぱい建ってて、ただ鉄道が通ってない、鉄道が通ってないのでどうなるかというと車が混む。で、車がね、交差点、信号があって交差点があってっていう感じじゃなくて、どっちかっていうと車中心になってるので、はい、そのよくさ高速道路のインターチェンジみたいな、こうぐるんと回って降りるみたいなさ、
はい、
そんな感じで車が行き来してるので、例えば道の向こう側に行くのも歩けない、信号ないし。
え、じゃあ歩行者は、
だからほとんど歩いてない人は。
そうなんですね、
まあ高いと暑いってこともあるんだけどね、だから車乗らないと話にならない、まあ車かバイクがないと基本的に話にならない。あとは、まあ、バスですけど、今ね、まあ、地下鉄今工事してるので、
はい、
それがまたできてくれば変わってくるんだろうけども、それでもとにかくビルはいっぱい建ってて、ホテルも結構あって、そのだって2億5000万人いる首都だよ。でインドネシアだったらもう結構、あの元々ね東南アジアって最初に、今でこそシンガポールが一番 で、まあ、マレーシアが一人当たりのなんていうの GDP っていうの、国民あのまあ、総生産的なやつでいうと、はい、1人当たりでいうとシンガポールが当然一番なんだけど、その後マレーシア、タイとかに続くんだけど、インドネシアはちょっと遅れてんだけど、もともとはインドネシアとフィリピンが先に東南アジアの中でも優等生だったんですよ。だったので結構ね、やっぱり発展してる部分はものすごく発展してて、そのなんていうかな、外国人をこれ入れないようにうまいこと政策を取ってたりするんですね。あの外国人は買えないと聞いてますと、
はい、
基本的にはその土地の所有権まである、例えばマンションなんかでも、そこ地が土地が所有権というようなものは外国人は買えません、あの個人名義だとね、
はい、
まあ、これがでもね会社作ると買えたりするんだな。
あ、会社を作ると
向こうでね、向こうの法人を作ると買うことはできるんです。ただもちろんで、じゃ外、例えばタイとかだと、じゃ単独で外資という、まあ、外国人が会社を作ります、自分が株主です、オーナーです、 100% 出資して作れますかっていうと、タイは作れないんですよ。タイはタイ人が半分以上持たなきゃいけないんですよ。だから、まあ、誰かと組まなきゃいけない、
はい、
インドネシアは実はそれなくてもできるんです。
また違うんですね、
不動産を持つっていう意味で、さっき言ったように持つとか、例えば事業やるっていうのは別に外資 100% でも作れるんだけど、作る時の規制がいろいろ、まあ、お金かかるのと、やっぱり資本金いくらにするとか、そこからいろんな規制があったりして、そう簡単に外国人にやっぱりこのなんていうか扉開いてないっていうか、割とそんな感じが非常にしてて、はい、なので買えなくはないんだけども、事情に詳しかったりインドネシアのことを一般的な投資にさらしてないっていうかね、まあ中国人を悪く言う気はないけど、結構やっぱり中国人って人数も多いし、
はい、
バンバンバンバン不動産を買ってって値上がりがガーッとしちゃって、それで、自分たちの自国民が買えないレベルに不動産がなっちゃうと大変だっていうんで、まあ、マレーシアなんかそれで金額を一定の金額以上じゃないと外国人は買えませんっていうやり方をしてるんで、
はい、
まあ、それでちょっとなかなかあの不動産、まあ、そういう意味ではでも値段上がるのを防いでるという、まあバブルになるのを防いでるみたいな。でインドネシアは、まあ、同じようにそういうやり方はしてて、で、逆にじゃあでそれってなんで値上がりするかっていうと、土地が値上がりするからですよ。要するに、
はい、
土地代が値上がりするから不動産の価格大体上がる。だってマンションって建物ができても、まあ、古くなるから建物の価格は上がることはないじゃない。
そうですね、
下がることはあっても、
はい、
だから土地の値段が上がるってことが基本的には不動産上がるじゃない。だからあのインドネシアに関しては所有権で買えるようなものに関しては、言ったように外国人個人名義では買えません。だから中国人が普通に買うよっても買えません。でもちゃんとこっちで事業をやりますよみたいな感じで法人作って、まあ、誰か人を雇ったり しなきゃいけないんだろうけども、
はい、
あのそんなようなことなんかをすれば買えます。だけど実際はそうするともう結構値段も実は ジャカルタって上がっちゃってて、
あ、そうなんですね、うん、
割とねいい値段しちゃってます。だから利回りというか、その不動産買って貸して所有権で貸した場合はもう 5% も出ない 4% とか、だからあんまり要するに利回り的にはお得じゃない。だけどまだ値上がる可能性はある、まあ、全体的にまだ発展してるから。ただうまいことですね、リースホールドっていう、まあ要するに利用権みたいな、あの 貸してもらうみたいな権利、建物は基本的に自分のものなんだけど、土地が借り物だから基本的には例えば25年だったら25年ってするじゃない、
はい、
返さなきゃいけないんですよっていうような不動産があるんです。だから日本でいう定期借地権みたいなようなものなんだけども、そうすると値段が結構ガクって下がるんですよ。6掛けぐらい下がるのかな。そうするとでも賃料ってそこまで下がらないからね、はい、だって家賃借りる人関係ないから、
そんな。そうですよね、うん、
だから投資効率的には良くて、そうするとそれは別に自分の名義でも買えたりするんですよ。だからやっぱ土地に関する規制とかをうまく考えてて、土地代の値上がりを一気に上がったりして外国人に、まあ、荒らされるというかね、そういうことを避けようとしているのがインドネシアの今のジャカルタの、まあ、事情かな。 でも実際にだからリースホールドって言って貸してもらう、土地を貸してもらう前提で不動産を買うというのは、まあ、できることはできるなんだけど、じゃあそのじゃあ25年というのを買いました、じゃあ10年持ちました、残り15年になっちゃいました、まあ、まだ15年ぐらいまだあれば売ることはできると思うけど、じゃあ20年経ちました、あと5年です、それが延長できませんというと、もうそれがいくらで売れるかというと、もうあまり価値がないわけよ。だって使える期間も少ないじゃない、
はい、
だからそこを伸ばすことができますかできませんかっていうのが物件によって違うんです実は。でまあ地主もバカじゃないので手放したくはないけども、お金は欲しいので、
はい、
伸ばすっていうことを大体 OK にする人が多くて、ただ、土地代は結構それなりにもらうんだって、あの25年分みたいな形で最初にもらっちゃうから、あの毎月いくら払うわけじゃなくて、
はい、
それをいくらに設定するかその時直にするっていうんで、買った時点じゃ分かんないケースがあるんだよね。
あ、
だからそれを自分の資産としてこう収入として得ていくんだけども、売却するときに残存期間というか残りの期間が短すぎて売れないってことを避けるために延長をうまくした時点で、あと25年また延長してますよって売るとなると、買った人は一旦その土地代も払わなきゃいけないじゃないですか。
そうですよね。
でもその方が賢いんだけどね実際は。だからそれをいくらにするかは交渉ごとらしいです。
交渉、
うん、だから要は何、相場はこのぐらいだからこのぐらいだろう。ただじゃあね、あの高い値段で捕まされるのかっていうと、インドネシアの人もお金貯める習慣があんまないので、結局ね10年ぐらい経ってくると、
はい、
もう向こうからそろそろお金が欲しいから、じゃあ延長するかって言ってくるらしくて、
そうなんですね、
そうするとちょっと叩けるみたいなね、
向こうから、
そうやっぱりねうまくできてる世の中みたいな、そんなようなね話があって、
はい、
まあ、リースホールドって形で持つっていうのもありかなという気はしますね、
はい、
ちょっとね、まあ、あのまとまりなかったんですけど、まあ、一応ジャカルタの不動産事情っていう意味ではそんな感じかな。まあでも普通のリソールでも3000万円ぐらいしますよ。だからまあそんなに安くはない、うん、でも非常に都会なので、
はい、
インドネシアは面白いなというふうにすごく思いました。はい、
はい、市川さんありがとうございました。番組に対してご意見やご質問がある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。